ただいまより2010年9月12日聖霊降臨節第17主日の礼拝を始めます。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第17主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなる。アーメン。口読文24番を唱和しましょう。全地よ、主に迎えて、喜ばしき声を上げよ。歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主に増しませば。我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ。主は恵み深く、その憐れみは限りなく。賛美歌234番の A を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 恵み深き主なる神様、あなたが私たちに与えてくださいました今日という日を感謝いたします。あなたの御言葉を受け、愛に触れ、日常に送れ出されました私たちが、この場所でまたこの場所を思い、再び私たちを愛し、励まし、力をくださる神様、あなたに向かって祈り、賛美の歌を奏で、尊いこの日に礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。祈りを共にすることができることを感謝いたします。神様、あなたは一人一人の名前を時にはそっと包み込むように、また時には力強く呼んでくださり、私たちを招いてくださいます。またその温かな御手を持って、私たちの震える手を取って、あなたの道へと、あなたこそが救いであることを示してくださいます。そんなあなたの声に、あなたの温度に触れて、今朝も教会にはあなたによってたくさんの人が集められています。あなたによって連なっています。神様によって豊かにされ、育まれた心からの信仰によって、この高野原教会に今何が必要なのか、私たちがどのようにその歩みをなすべきか、心から祈り、悩み、求め、信仰によりこの高野原教会を支えんとしてくださっておられる兄弟姉妹がいます。また、立ち止まり、振り返ることすら許されない、早足の社会において、悲しみも、また、怒りの声さえもかき消され、心も、体すらも凍えてしまいそうな、毎日の中にあっても、あなたを求め、あなたを信じて祈る人々がいます。この教会には、たくさんの素敵な笑顔と、柔らかで温かな心で神様の愛を受け、あなたに触れている子供たちがいます。また、新しくこの教会へ足を運ばれ、祈りを捧げておられる方もおられます。神様、あなたの前に大人も子供も同じように招かれていることの幸いを心より感謝いたします。この場所で祈りを共にする私たちですが、この場所にあらずとも時を同じくし、高野原教会の群れの一人一人としてあなたの招きに応えようと祈る兄弟姉妹のことを私たちは覚えます。病の床に伏しておられる兄弟姉妹のことを心に留めて祈ります。長きにわたり、その病と共に歩んでおられるならば、あなたもまた、その場所にあって共に歩んでくださいますように。突然に病に直面し、あなたを呼び求めているのであれば、あなたがその声に、祈りに応えてくださいますように、励ましを与えてくださいますように、どうかお願いします。このようなあなたによる出会いと、尊い主によるつながりを心から感謝いたします。しかし神様、私たちはこのように祈りつつも、いつの間にかあなたの声に耳を塞ぎ、その御手を離れて人の物差しに頼った歩みをなしているかもしれません。自らにとって都合の良い言葉のみを聞き、祈り人を生かすためのその手を人を遠ざけ、あなたを悲しませる手として用いることがあるかもしれません。 神様どうかそのような私たちを許してください。そして気づかせてください。あなたを離れたそのような時に私たちの心は冷え切って凍えていることを、あなたを思い歩む時私たちの心は温かなのだということを、そして願わくばそのあなたによって温かにされたその心を愛を持って隣人にそっと寄り添うことができますように、そうやって寄り添うことからあなたによる誠の平和を成していくことができると信じます。その一歩を踏み出す勇気と平和を作り出す力と祈り求めます。また日曜日には私たちと同じようにあなたの招きに応え祈るたくさんの教会があることも私たちは知っています。とりわけこの奈良の地にあって宣教の技を担う日本キリスト教団の13の教会を覚えます。今一つ一つの教会で大切に守られている礼拝をあなたが祝福してください。良いものとなしてください。このように思い祈ることのできる神様による出会いに感謝です。その一つ一つの出会いと連なりの上に私たちが立っていて、教会は決して独りよがりではないこと、たくさんの祈りによって支えられ立っていることを心に留めさせてください。神様、あなたが作られたこの大地は、この星は、静かに、しかし確実に時を刻み、季節は少しずつ進み始めています。焼きつくような太陽の光も、秋を思わせる涼しい風とともに、日に日に西へ傾き、夕闇に街が染まる時が早まっています。流れる時間とともに、暦は秋へと向かっています。神様、この実りの秋と呼ばれる季節に、高野原教会は、たくさんの行事を祈りを持って予定しております。どうか祈り、準備を進めておられるお一人お一人の上に、あなたが祝福をお与えくださいますように、そしてその一つ一つの事柄があなたに喜ばれ、実りの多いものとなりますように守り導いてください。その実りをあなたからの恵みとして喜んで受け、そしてその恵みを一人で抱え込まず、隣人へと受け渡すことができますように、願わくば求めるものから、捧げるものへとならしめてください。あなたからの恵みの福音を力強く証しする教会でありますようにと心から願います。私たちはこれより遠藤雄二牧師を通してあなたの言葉を聞こうとしております。聖書に神様、あなたに誠実に向き合い、今日私たちに用意してくださった命の言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め祝福してください。あなたが共にいてくださいますように、またその言葉を聞く私たちと共にいてください。命の言葉によって私たちの心の中を我が主よ照らしてください。この祈りを主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌536番を歌います。 聖書を朗読していただきます。新約聖書335ページ、コリントの信徒への手紙2-9章6節から15節まで、旧約聖書953ページ、詩編112編の1節から10節まで。聖書朗読の後、惜しみなく分け与えるという題で、遠藤雄二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
拝読します。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧として与え、お与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべての、すべてのことに富むものとされて惜しまず施すように、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜなら、この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。ハレルヤ。いかに幸いのことか、主を恐れる人、主の戒めを深く愛する人は、彼の子孫はこの地で有志となり、祝福されたまっすぐな人々の世代となる。彼の家には多くの富があり、彼の良い技は永遠に絶える。まっすぐな人には闇の中にも光が昇る。憐れみに富み、情け深く、正しい光が、憐れみ深く、貸し与える人は良い人、裁きの時、彼の言葉は支えられる。主に従う人は常しえに揺らぐことがない。彼は常しえに記憶される。彼は悪評を立てられても恐れない。その心は、固く主に信頼している。彼の心は堅固で恐れることなく、ついに彼は敵を支配する。貧しい人々には振る舞い与え、その良い技を永遠に耐える。彼の角は高く上げられて栄光に輝く。神に逆らう者はそれを見て憤り、歯ぎしりし力を失う。神に逆らう者の野望は滅びる。
パウロがエルサレム教会への献金、マケドニアの教会、フィリピ、テサロニケの教会、そしてこのコリントの教会の、両方にですね、献金のお願いをしたのが、この8章、それから9章の、手紙の内容です。どうも、読んでいると、パウロは、ある意味2つの教会を、競争とまでは言いませんけれども、2つの教会に手紙を送って、そして、両方の教会にこう頑張ってほしいと。なんとか、エルサレムの、今、困窮の中にあるエルサレム教会を助けるためにですね、マケドニアの教会とそれからコリントの教会が競い合うとまでは言わないけれども、でも両方頑張ってほしいという形で、手紙をどうやら送ったようです。でところが、8章から9章にかけてどうも、このコリントの教会よりも、マケドニアの教会、フィリピ、テサロニケの教会の方がどうも早く、献金の準備が整ったようです。そこでパウロは急いでコリントの教会もですね、その足並みを揃えてほしい、献金を揃えて、そして一緒にあのエルサレムの教会にですね、献金を持っていきたいという、そういう、ことが手紙に書かれています。そしてパウロ自身がこの手紙に込めたその根底にある一つの目的、それは、コリントの教会は分裂騒動があった教会です。ですから、この分裂を収めるために、一つのことに心を、合わせてほしい。パウロは、エルサレムの教会の今、困窮している兄弟たちのところに、なんとか心を一つに合わせて、献金を届ける。これを一つの目標にして、分裂しかけていた、コリントの教会が一つになって協力してほしい。そのことがこの手紙の根底にあるわけです。さて、手紙を読んでいきましょう。二つのことを今日は見ていきたいと思います。一つは種まきの事柄。そしてもう一つは惜しみなく分け与えるという。この二つのことに特に今日は集中して見ていきたいと思います。6節から、惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。種をまいてたくさんまいた方が、たくさん収穫がある。これはもう、当たり前の、事柄です。書かれなくても言われなくても多分わかることです。でもこれは、先ほど申しましたように、献金ということが、この言葉の、根底にあるわけです。ですから皆さん、種を持ってですね、たくさん種をまいた方がたくさん枯れるということであれば、多分たくさんの種をまこうとすると思います。でもいざあなたの財布の中、自分の財布の中でたくさん献金した方が恵みがたくさん戻ってきますよと言われた時にですね、同じように、そりゃそうだと言ってこう捧げることが果たしてできるだろうか。パウロ自身はそのことを、少し遠回しにですね、種まきの例えを用いながら、献金も同じようにですね、たくさん捧げること、そこに、豊かな借り入れがあるということ。もちろん、それはあまりにも、ストレートにですね、お財布の中見せてくださいと、そしてたくさん、捧げた方が恵みがありますよなんていうことを言うと誰も献金しません。それは当時でもそうです。でもその中でパウロは遠回しに言葉を選んで、そして当時の人たちに分かりやすかった種まきの事柄をこう織り込んでいって、そして何とかしてエルサレムに献金を届ける、そのことでみんなの心を一つにしたい、そう願ったようです。十節にも、種をまく人に種を与え、その後も、その種まきの事柄が、書かれています。当時の人たちにとって種まきと借り入れの、イメージ、イエスも、 例え話の中でいくつかの種まきの例えをしています。種をまいた先が岩のようなところであれば、せっかくの種がその地で実を結ばないとか、良い土地に落ちたものだけが実を結ぶ、そういった種をまいても刈り入れることができない、そんなこともイエスは語っています。当時の人たちにとって種まきの話は身近な事柄でありました。特にユダヤの人たちにとっては、旧約聖書のルツ記、ボアズという人とルツという人の話がすぐに浮かんでくる。夫を失った女性ルツに、10分の1以上の落ち穂を用意した、ボアズ。先週も少し紹介しましたけれども、そのルツからダビデ、そしてイエスにこう系図が、つながっていくわけですけれども、そこには夫を失った女性に対して豊かに与えたボアズに、そしてその家庭に神様の大いなる祝福があったということを示しているわけです。ですから種まきと刈り入れのイメージの中、そしてそのたくさん与えるということの中に含まれている神様の祝福をですね、こう匂わせるような形でパウロは手紙を展開していきます。9節の言葉、これに今日は集中したいですけど、その少し後をまずいきましょう。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続く。10節、種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますと書かれています。パウロは種まきのイメージ、そして惜しみなく分け与えるという印象的な言葉を述べた後、人々の心を人間同士の分かち合いから、その元はどこから来ているのか、私たちが種を買うことができるものはどこから来ているのか、そもそも種をまいたその種を成長させてくださるのは一体誰なのか、私たちが献金のことを考えるときに人間同士のことではなくてどこに心を向ければよいのか、それは種を与えてくださる方、パンを糧として与えてくださる方、私たちにすべての、富、すべてのものを与えてくださるその神様、そこに私たちの心を、向けることをこの手紙は、しています。私たちが献金のことを考えるときに、その最も根本になっている私たちのその献金のもとを与えてくださった神様、そこに心を向け、そして私たちが人に施すことができるそのようなものにしてくださった神様、惜しまずに分け与えるその大元は、実は私たちもまた神様から、たくさんのものをいただいている、そのことを、パウロは手紙で書きます。さらに12節、この奉仕の働きはと書かれているこの言葉、この言葉の中には、奉仕という言葉と、礼拝という言葉が入っています。翻訳をするときには、奉仕と礼拝とすると意味がどうも通じなかったのかと思います。しかしパウロが少し遠回しにですけれども献金のことを一生懸命、コリントの人たちに訴えるときに、献金をという表現ではなくて、奉仕を、神に捧げる礼拝を、神に対する感謝をという言葉を用いることで、 献金は私たちが与えられたものを神様にお戻しする、神様に捧げるものであるという、そのことをこの手紙では様々な工夫を凝らしながら種まきの例えを用いて、当時の人たちが当たり前のようにしていた人々に分かち合うということ、それをさらに一つ次元を高くして、それがお互い同士コミュニティのためだけではなくて神が喜ばれることである、このことをパウロはこの手紙で書いています。ですから締めくくりのところでも言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します、あなた方に感謝しますではなくて神に感謝します、これらの献金を用意しようとしてくれているコリントの人たち、でもその元は神様であるということを彼は手紙で記しています。さてこの手紙をもう少し深めるために9節の彼は惜しみなく分け与え貧しい人に施した、彼の慈しみは永遠に続くという言葉の元になっている詩編の言葉、そして詩編の言葉の中から特に2つの言葉、それは振る舞い与えという言葉ですけれども、しかしこれは実際には少し違ったニュアンスの言葉が用いられています。そしてこれを誰に与えているのか、貧しい人とは誰なのか、その2つのこと、振る舞い与えるということ、貧しい人、この2つの言葉に特に注目して詩編のところを読んでいきましょう。詩編の112編の始まりはハレルヤ、ハレルヤ、私たちが喜びを示すとき、賛美を示すときに使います。ですからこの詩編は賛美の歌、そしていかに幸いなことかという言葉で始まっています。アシュレーという言葉が用いられているそうです。アシュレーという言葉は、いかに幸いなことか、なんと幸いなことか、点点点点はという感じの言葉です。なんと幸いなことか、何々をするものは、ここではまず主を恐れる人、主の戒めを深く愛する人、旧約聖書の表現ですけれども、新約的に少し訳し変えるとすれば、神を信じ神を深く愛する人、なんと幸いなことか、神を信じ神を愛する人という感じの詩編の言葉で始まっています。なんと幸いなことか、いかに幸いなことか、これはイエスが山上の説教の中で、またそれと並行して用いられているルカの6章のところ、有名なのは貧しい人々は幸いである、またいは心の貧しい人々は幸いであるとしていますけれども、そこには旧約聖書のアシュレーという言葉、なんと幸いなことか、これこれのものは、そしてルカの6章ではまず初めに出てくるのが貧しい人々は幸いである。イエスはルカによる福音書の中では最も幸いな人、一番初めに出てくるというのは一番重要な人ですから、最も幸いな人は貧しい人々であるということを彼は語った。同じように詩編でも誰が幸いなのか、詩編の112編はいろはの歌、まあアイウェオとかですね、ABCD の順番、ヘブライ語の、アルファベットの並びによって歌われています。ですからはじめにまず主を恐れるという言葉がはじめに出てきて、そしてその後まっすぐな人、このあたりには、主に従うとかまっすぐな人、主を恐れる人、これらすべて神を信じる人たち、その人たちは 幸いであるということを語って、まあ、いろは歌ですから、幸いの人はこういう人である、A である、B である、C である、そういうふうに語っていきます。そして、9節。パウロが引用しているところ。貧しい人々には振る舞い与え、その良い技は永遠に耐える。誰がか、これは主に従う人々、主を信じる人々は貧しい人々には振る舞い与える。そしてその良い技が永遠に耐える。振る舞い与え、新約聖書では、惜しみなく分け与えと訳されている、言葉。これはもともと、散らす、悪い意味では、まあ、散在するという言葉がありますけれども、まあ、撒き散らすという、そういう、言葉です。分け与えるというと、もっと丁寧な感じがしますけれども、元の言葉は、こう、まあ、散らす。散らすという感じの、イメージです、これが新約聖書の中でも、用いられていて、例えば、家畜を散らす、羊たちがこうチリチリバラバラになっていく、その様を、表したり、また十字架を前に弟子たちがチリチリバラバラに逃げていく、逃げていく、すなわちこの言葉はもともと一つであったものがちりぢりバラバラになって、まあ、散逸するとか、散ってしまう。旧約聖書の中では、これはもともと裁きのイメージ、バベルの塔で、集まった人々がこう散らされていく、バビロンの捕囚にあった人々が、各地方、ディアスポラ、離散したユダヤ人としてこう散らされていく。これらはもともとは裁きの、イメージ。神様が、集めるというのは祝福。神様が散らしたものを集めるのが救いですから、そうではなくて散らされるということは、神様がその人たちを、まあ、裁いていらっしゃる。そのようなイメージとして、この言葉はよく用いられます。ですから、散在するとかですね、散らして与える。他の聖書の箇所では決していい、イメージで用いられている言葉では、ありません。しかし、この箇所では、その散らしたものが行く先がしっかりと神様の目的にかなっている。ただ単に家畜たちが主人から離れてチリチリバラバラになってしまう、弟子たちがイエスの前からチリチリバラバラになってしまうという、その悪いイメージを覆しているのは、きちんとこの散らされたものに行く先があるということ、そしてその先にはもう一度再びこの散らされたものが集められる。イスラエルの人々がずっと2000年以上願っていたのは、いつか私たちは再び呼び集められてエルサレムで水越しの祭りを祝うこと、再び集められることをずっと待って祈ってきました。詩編はこの散らされたものが最適のところに行き当たるとき、その良い技が永遠に耐える。散らされて終わってしまう。散らされてもう集まることができない。そうはならない。必ずその散らされたものが神様によって集められ、本当に神様の喜ばれるところに戻ってくることができる。そのことをこの詩編、そしてその 詩篇を引用しているパウロは、種まきの例えを先に用意して、種をまいてチリチリバラバラになったものが必ず刈り集められると同じように、散らされた献金、散らされた財産も必ず神の恵みによって集められる。さて、もう一つの言葉、貧しい人々、誰にその財産、分け与えるのか、散財するのかということ。貧しい人にと書かれています。元の言葉を調べると、8つも、言葉が出てきました。ですから、旧約聖書の中では、貧しい人ということに、いろんな、階層が、あったようです。今日は、ギリシャ語の方から2つだけ、紹介したいと思います。コリントの信徒への手紙で用いられているのは、一時的に貧しい状態に陥った人を表す、ペネンスということが使われています。永遠に貧しいということではなくて、何らかの事柄が起こって一時的に貧しくなった人たちに対する言葉として用いられる言葉。それに対して福音書の中でよく用いられているのは、いわゆる物乞い、文字通り何も持たない貧しい人、一時的ではなくて、生まれつきであったり生涯のほとんどの間貧しい人であった。プトーコスという言葉ですけれども、その言葉が用いられています。パウロはその手紙の、その根底のところにはイエスの言葉。例えば、ルカによる福音書の中には、この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると。小さいものの一人にしなかったということで、裁きがあり、最も小さいものの一人に、食べるものを分け与えてくれた、必要を分け与えてくれたということで、使っているのがこの言葉です。ですから、もともとイエスは貧しい人を救う、その本当に物を持たない人たちを救済するということに大きな価値を置いていました。旧約聖書の中にも、寄留者や、夫を失った女性たちの権利を守ることが書かれていますけれども、それをまさにこう実践していった。パウロはそのことを詩篇の中から選び取り、そして自分が信じているイエスが語った言葉を自分なりに解釈し直して、でもその根底には本当に貧しい人、一時的に貧しい状態に陥った人はもちろんですけれども、本当に救いようのないほどの貧しい人にその献金が用いられることをパウロは願った。コリントの人たちはパウロの手紙を受けてすぐに分かったと従ったようにはどうも書かれていないようです。他の手紙等を読んでいくと、この献金を集めるのに苦労した、そういうパウロの状態が描かれています。しかし彼はそれにもめげずに、種まきの話を出し、もともと私たちが捧げることによって持っている以上のものを刈り取ることができ、さらにそれは神様に対する捧げ物であるということをこの手紙で書いていくわけです。詩篇を引用し、またその根底にあるイエスのことを彼は伝えようとしています。二つの言葉を紹介して締めくくりたいと思います。パウロがその根底としている、イエスの思想、それを代表している二つの言葉があります。一つは使徒言行録の20章35節、私たちは受けるよりは与える方が幸いである。 受けるよりは与える方が幸いであるという、有名な言葉です。もともと福音書にはありませんけれども、使徒言行録ではイエスが語ったとされる言葉、私たちは受けるよりは与える方が幸いである。パウロはこのことを一つの根拠にし、神に捧げる、受けるよりは与える方が幸いである、それが主が求められた事柄であることを語っています。もう一つはヨハネによる福音書の15章13節、友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。パウロは手紙では遠慮深く書いています。しかしこの手紙の根幹にあるのは、まさに友のために命を捨て、その大きな愛を与えてくださった方、神様が私たちに何を与えてくださったのか、私たちのために命を捨てられた御子イエスキリストが私たちのために与えられた、私たちの今の恵み、富、愛、仲間、そして何よりも私たちが礼拝するその主イエスキリストを神様がお与えくださった。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人々に施した。パウロは神自らが惜しみなく分け与えてくださったこと、そのことに心を集中し、そして本当に貧しい人々に主は主イエスキリストをお与えくださった。マタイが訳し直しているように、心の貧しい人、本当に貧しい人、私たち一人一人のために神が与えてくださった、その主の与えてくださったものに私たちもまた応える、これがパウロの手紙が私たちに迫っている事柄であるのです。お祈りします。神様、あなたは私たちに本当に必要な方を惜しみなく分け与えてくださいました。パウロはそのことを手紙を通し、またその活動を通して人々に語り、私たちもまたその姿に少しでも習うものとなるように、特に分裂していたコリントの教会の人たちが、自分たちよりも貧しい状態にあったエルサレムの人々を助けるために心を一つにすることを願い、手紙にその思いをしたためました。どうか私たちがこの手紙から自らの歩みを振り返り、そしてあなたが本当に与えてくださった尊い贈り物に思いを馳せ、私たちもまた周りの人々にその恵みを分かち合うものとなさしめてください。そのことによってあなたが喜び、何よりもそのことがあなたを賛美し礼拝することであることを、どうか私たちが喜びを持って体験することができますように。このお祈りを主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌391番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の主なる神様、今日も健康を与えられまして、集められ愛する兄弟姉妹と共にあなたを賛美し祈る時の与えられましたことを心へ感謝申し上げます。今日より始まります一週間の歩みが、あなたに招かれたものとしての歩みをなすことのできますように、どうぞ励まし導いてくださいませ。ただいまあなたより与えられております多くの恵みのうち一部あなたに捧げいたしました。どうぞ清めて御用のためにお持ちください。この貧しき感謝と祈り、イエス様の御名を通し御前に御捧げいたします。アーメン。
今日初めてお越しになった方の紹介、それから、誕生者のを覚えて祈りたいと思います。その場でお立ちいただければと思います。対馬リバースさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。ありがとうございます。それから、9月の、16日、宮間めぐみさん、2階にいらっしゃいますけれども、覚えて祈りたいと思います。神様、敬愛する姉妹、宮間めぐさんがその尊い命をお与えになられた、そのことを覚えて、今私たちは祈りを合わせております。とか、宮間さんの、めぐさんのその歩みが、あなたの豊かな祝福のうちにありますように、その信仰の歩み、そして生活の歩み、また、尊いご家族お一人お一人があなたのお守りのうちにありますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階にいらっしゃいます。おめでとうございます。
それでは州法に基づきまして、牧会報告をいたします。本日の集会です。本日の集会はコーヒーアワー、 CS 教師会、ガレージセール委員会がございます。今週の集会などをご紹介いたします。教区の教会婦人会連合一日研修会が14日火曜日、東梅田教会にて開催されます。聖書講座は15日の水曜日午前10時半からです。 奈良県伝道会婦人会打ち合わせ会が15日水曜日午後2時よりございます。晩祷会が15日水曜日午後7時より行われます。ひまわりグループがの働きがあります。今回は延長保育で午前9時から午後1時まで16日の木曜日に行われます。役員選出規定検討委員会が16日の木曜日午後2時から持たれます。ピーターパンのお昼ご飯17日の金曜日午前11時半より、今回は西村さんのフルート演奏がございます。参加を希望される方は本日中に石田恵子さんまでお願いします。街道清掃は18日の土曜日にございます。担当の方をよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定をご紹介いたします。15日の水曜日午後2時より面会日となっております。次週の終日礼拝の予告をさせていただきます。9月19日の日曜日、聖霊降臨節第18主日、午前10時30分より、説教は遠藤雄二牧師で、絶えず祈りなさいという説教題です。またその礼拝の中で、敬老祝福式を執り行いますので、皆様覚えてお祈りください。礼拝後の集会は、大国青少年ワークキャンプの報告会がございます。礼拝後すぐに、約20分ほどのお時間ですけれどもございますので、ご参加くださいますようお願いいたします。集会行事の予定です。学園前家庭集会が鍋島さんのお宅で、9月21日の火曜日午前10時半より行われます。また三教区合同ソフトボール大会が9月23日の木曜日、この日は祝日ですが、午前9時半より京都御所のグラウンドにて行われます。参加希望の方は私まで、お知らせください。奈良県伝道会信徒研修会が9月26日の日曜日午後2時半より持たれます。西大和教会で講師は本田さんが担当していたくださいます。婦人会の秋のお出かけが9月28日の火曜日、午前9時15分より行われます。教会集合で貸し切りバスで、行かれるそうです。続いて遠藤先生によろしくお願いします。
はい、すみません。次の裏のページ、定例役員会ですけれども、役員会の内容はそこに書いてある通りです。で、4番に書いてありますけれども、役員会の議事録がですね、また後ろの掲示板の方に2週間掲示しますので、よろしくお願いいたします。あと、西岡君と三代さんから少し。
貴重なお時間ありがとうございます。この度9月20日の月曜日に高野原教会で婚約式を、取り行っていただくことになりました。それにつきまして、高野原教会で行っていただくということは本当に2人とも嬉しく思っています。この教会でですね、大人の方々はもちろんですね、二人とも教会学校の、教師をさせていただいていますので、子どもたちにもとても支えられて信仰を、育てられたなというふうに二人とも強く思っています。それですので、婚約式の方は、大人の方はもちろん子どもたちも一緒に、その時間を過ごしたいなと思っております。のでまた皆さんお時間がよろしければ来ていただければ本当に家族一同嬉しく思っておりますので、よろしくお願いします。 またですね、今日受付の方にその案内のカードをご用意させていただきましたので、お帰りの際もしよろしければお持ちになってください。ありがとうございました。
いる？はい、すいません。で、渡辺、圭一郎さん、工藤さんの時もそうでしたけども、結婚式は、少しここと違う場所で、しますし、呼ぶ人を限定しなければなりませんので、もう婚約式はですね、誰でも来て、構わないということですので、もしお時間、ご都合がいい方は、ぜひ、ご参集ください。そして、何よりも婚約式というのは、神様と会衆の前で二人が、制約するということが一番大事なことですので、そこに立ち会って、もし、お時間のある方は立ち会っていただければと思います。すいません、小林さん、2階にいらっしゃったようなので、下に地下室に降りた。あ、もう、じゃあ、いいな、はい。ごめんなさい。すいません。はい、すいません。じゃあ、次のお知らせのところをご覧ください。パキスタンの、洪水の、被災者支援募金の、お願いです。7月下旬に、洪水が発生したことは皆さんご存知だと思いますけれども、そのことを覚えて教団社会委員会から、募金の依頼がありましたので、募金箱を設置いたしました。ぜひお祈りに覚えていただければと思います。以上です。
それではグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とどうぞお名前を交換してください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。